べて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。共に賛美しましょう。賛美歌51番です。ください。聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所は創世記2章4節の後半から9節、そして15節から25節になります。旧約聖書の2ページです。拝読いたします。主なる神が地と天を作られたとき、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。主なる神は土、アダマの塵で人、アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には、命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。 園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶとそれはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に会う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女、イシャーと呼ぼう。まさに男、イシから取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。もう一箇所拝読します。マルコによる福音書。10章2節から12節、新約聖書の81ページです。ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。家に戻ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にする者は、妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も、姦通の罪を犯すことになる。共に賛美しましょう。賛美歌6番です。
Thank you.
着席ください。僕がいて君がいると題して、立花牧師によるメッセージです。
人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。神はそうお考えになったと言います。彼に会う助けるもの、それは助手、補助的な存在という意味ではございません。元のヘブライ語の意味合いからすれば、向き合うもの、そう訳することもできる言葉だからです。向き合って、お互いの存在そのままを、ありのままを受け入れ合う存在、認め合う存在が人間には必要なのだ、そういうことであります。ちなみに、そうやって作られたもう一人の人間が初めて存在したことによって、初めて人間は異種、異者という違いが生まれたのだと。二人になることによって初めてそれぞれの違い、その象徴的な意味としての男と女という違いが生まれたんだと続きます。違う存在、自分とはもう一人の独立した存在として、しかし同時に向き合う存在として、相手を、違う存在を受け入れた、認め合ったということであります。で、このようにして、もう一人の人間が誕生したこと、最初の人間のあばら骨からそれが作られたことについて、ユダヤ教のラビ、教師がこのようなコメントを残しております。以前にも紹介したことがありますので、聞いたことがあるかもしれませんが、次のようなものです。神様が人間のあばら骨からもう一人の人間を作られたのは、誠に配慮に満ちたものでありました。もし足の骨で作られたならば、人間はもう一人の人間を踏みつけることになったでしょう。あるいはもし頭の骨で作られたならば、人間はもう一人の人間に踏みつけられることになったでしょう。そうではなく、神はあばら骨を、人間の心臓、人間の心に最も近い骨をお持ちになられました。そうすることによって、人間は互いの心に最も近い存在として寄り添い続けることができるようになったのです。まさにふさわしい助けで、互いに認め合い向き合う存在、理解し合える存在、共に生きるパートナーの誕生の瞬間でありました。ところが、人間の現実はどうでしょうか。それは続く聖書のお話が示している通りなのかもしれません。アダムはエヴァのせいにすることで自らの罪を逃れようとしました。エヴァは蛇のせいにすることで自らの責任を回避しようとしました。そのようにして、人間は向き合う存在ではなく、争い、自分を守るためにと誰かを虐げ、踏みつけることさえするようになった。そのようにして、結果、人間は支配されるものがいれば、支配するものがいる、虐げるものがいれば、虐げられるものがある、木あれば線あり、そのような関係性になってしまった。つまり、男女の格差、支配非支配の構造は、最初の人間たちの過ちの結果なのだと、罪の結果なのだと、創世記2章3章は語っているように思います。しかしながら、一方で、この聖書を神の言葉、聖書として大切にしてきた人々の歴史をひもとけば、あのレビの解釈を無視するかのように、男女の格差は当然のことだと、神が定めたことだとさえしてまいりました。そう解釈し、圧倒的な男性優位、女性蔑視の歴史を 貫いてきたのであります。で、その状況はイエス様が生きておられた2000年前のパレスチナでも全く変わりがありませんでした。立法に精通したファリサイの人は、モーセは離縁状を書いて離縁することを許したと胸を張って答えます。そう、確かにモーセ五書と呼ばれる旧約聖書の部分に属する新命記にはそのような記述がございます。新命記の24章ですね。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。どうでしょうか。恥ずべきことを見出し気に入らなくなったら紙切れ一枚で追い出すことができる。男性の都合や思いで何とでもなったということであります。それこそ後継ぎを産まないやつは追い出していい、追い出すべきだ、そのような社会通念が、常識が当時は確かにあったのです。まあ、ひどい話であります。しかしながらこれ私たちには無縁でしょうか。まあ、少し前の日本の家制度もとてもよく似た状況があったと聞いておりますし、あるいは今そうではないと言いながら少子高齢化が問題となる中で社会的な風潮はどうなっているでしょうか。かつての家制度の感覚に乗っかったような家のイメージというものがまた再び持ち上げられてきていることは私確かだと思っています。子育ての第一番目は家族なんです。家族が教育をしましょう。家族なんか茨城県の条例でなんか決まってるそうですね。保育園にも来ました。上り立ててそれ配りましょうって言って、家族が教育するのが大事、それをサポートします周りはっていうような趣旨なんですけど、ともかく家族の教育が大事ですみたいなことが言われています。高齢者のケアについてもどうでしょうか。家族が基本です。そんなことが再びだんだん大きくなってきていやしないでしょうか。そうやってですね、実質的な今少子高齢化が問題だと言いながら実質的なそうしたことに対するセーフティーネットは為政者によって政治的な決断によってどんどん外されようとしているのではないでしょうか。そうやって苦しいものはますます苦しい立場へと追い込まれ、いやしかしそれは家族の責任ですよと言って放置されていくのだとしたら、それはまさにイエスの生きた時代と同じような状況が、苦しんでいる者がますます苦しめられていく制度や常識通念によってということになりやしないでしょうか。聖書に戻りましょう。イエスは社会の常識に対してはっきりとそれは違うと宣言されました。神が結び合わせてくださったものを人は話してはならない、それが大原則だ、大前提だとおっしゃいました。で、このイエス様の宣言は何も男女のこと結婚のことだけを言っているとは私は思いません。なぜならこのイエス様の答えは圧倒的な男女の格差とそれを信仰上からも支えるような当時の常識、あるいは当時作られていた立法に対する反論だからであります。天地創造の初めから人間はこう作られたはずなんだと、神がそう作られたんだ、一人でいるのは良くないからと、神は私たちを出会わされ向き合わせてくださったはずなんだ、だからこの神様が結び合わせてくださった関係を男女に限らず、そもそも私たちがどうして勝手に切り離すことができようか、そんな訴えだったように思えてなりません。そもそもの男女の格差に対するですね、痛烈な、しかも聖書を根底と、神の言葉を前提根底とした根本的な問いかけだったように思うんです。聖書の神への信仰を土台とした人間性の回復として、 向き合う存在として作られたはずだ。互いの心に寄り添い合う存在として私たちは作られたはずなんだ。そうじゃないのかい？と言っているのではないでしょうか。しかしながら、この箇所は、離婚禁止をイエス様が宣言されたという根拠として、読み継がれてきた歴史が厳然としてあるのも事実ではあります。離婚の是非がこの箇所の中心的課題であるかのように受け止められてきたということです。けれども、本当にそうでしょうか。イエス様は離婚の問題を取り上げられているんでしょうか。それがイエス様が語る神と人との関係における最も重要な問題なのでしょうか。12節には、夫を離縁して他の男を夫とする者も、同罪だというようなことをイエス様がおっしゃったなんて書いてあるんですが、私はこの部分は、おそらく取ってつけたんじゃないのかな、後からイエス様ご自身がおっしゃったのではないかなと思います。なぜなら、どうして圧倒的男性中心の時代にあって女性の方からご主人様である夫と縁を切るなんていう宣言ができたでしょうか。そう、これはおそらく後の時代の付け足しです。イエス様自身の言葉ではないと私は思います。男性だけが悪者にされないようにする男性弁護の言葉として取って作られた。男だけじゃないよ、女もなんだよって言ってですね、イエス様がダメ出しをしているわけですから、そんなこととしてつけられたんじゃないのかなと、想像するわけであります。そう、私はやっぱりイエス様はそんなことを言いたかったわけじゃないと思うわけです。聖書という大きな文脈の中でこの箇所は聖書日課が共に挙げた箇所と結びついています。神が作られた存在としての人間、神が向き合わせてくださった存在同士としての私たち、この神の前での等しさ、神の前で対等に向き合い、喜びも悲しみも共に分かち合える、そんな喜びというものが、心躍る関係性というものが、決してないがしろにされてはならない。上下で区切られてはならない。それは、アダムとエバが過ちを犯した結果、私たちの中に生まれてしまった罪ではないだろうか。そんなことを言っているんじゃないでしょうか。だとすれば、やはりここでは、男女に限らず人間同士のあるべき姿、神が創造された良き理解者同士としてのパートナーたれ、男であろうが女であろうが、違う民族であろうが誰であろうが、家族であろうが誰であろうが、そんな促しだと思うわけです。残念ながら今もなお私たちはアダムとエバの過ち満ちる歪んだ社会構造の中で、時には誰かを踏みつけてしまっているし、時には踏みつけられながら、うめきながら生きております。で、だからこそ、しばしばその歪みこそがおかしいのだと思い至ってなおですね、そのまま乗っかっていく方が楽ちんで、そうやって流されて生きていくということが私たちにも多分あります。そしてだからこそ聖書は、イエス様は、そんなごまかしをしながら生きている私たちに最も根源的な問いを真正面からぶつけてくるのであります。そんな問いかけに対して私たちはおそらくうろたえます。しかしうろたえながらも反論を試みることでありましょう。そうは言ってもイエス様、世の中はそんなに甘くはないんですよ。そうつぶやきながらうつむくしかないのが現実なのですよと、言ってみるわけであります。けれどもうつむいた顔を上げたときに私たちの前にあのイエスがおられるのではないでしょうか。弟子たちにも見せたというその手の釘の穴、脇腹から流れる血、そんなイエスが立っているのではないでしょうか。私たちが救い主と信ずる方は、私たち以上に、少なくとも私たちと同じぐらい甘くない世の中で、しかしながら、 殺されてしまうまで、神が与えてくださった本当のつながりというもの、本物の出会いというもの、神が祝福してくださった本当の人と人との関係性を私たちに示し続けてくださいました。その主が今もおられると私たちは信ずるわけです。文字通り体を張って私たちが結び合うべき関係性を主は示されました。そのことを私たち決して忘れない。それが復活の主と共に生きるということではないのでしょうか。僕がいて君がいる、男女に限らず、家族に限らず、民族国家の違いさえ関係なく、それこそ敵であろうとも味方であろうとも、私たちは天地創造の初めから神によって命を与えられた一人一人です。神の愛の眼差しのうちに出会うべき一人一人なんです。神によって互いに向き合い、心近く思い合うことがきっとできるはずの存在なのです。神がそうやって私たちを作られたからです。この信仰が私たちのつながりの土台です。神様が作られたこの世界を生きる上で、私たちに与えられた何よりの祝福です。この祝福から決して離れることなく、しっかりと立ち続けていく私たちでありましょう。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りをいたします。神様、愛も変わらず、私たち人間の現実の中には敵対、憎しみがあふれています。十字架の主に導かれ、ひたすら一人一人の存在に向き合い、一人一人の思いを思おうとする私たちとしてください。きっとできる。神がそのように作ってくださったことを信じ、復活の主が今もなお私たちの交わりの真ん中にいてくださることを信じ、そのような交わりをこの教会から強め、深め、広げていくことのできる私たちとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌363番です。 唱詠賛美歌91番、祝祷高僧と続きます。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。